お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆さんこんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、メルボルンやっと、今日ぐらいから、リストリクションが緩んできているはずです。しかしそれにしてもまだまだ 100% のキャパシティでコンサートができる状態には程遠いですね。でこの状況で一番影響を受けている職種は何かというとですね、ブッキングマネージャー、あるいはプロモーターと呼ばれているコンサートを企画する人たちですね。彼らは通常はまずコンサートを企画、会場を抑え、アーティストと契約し、アーティストの前座のアーティストもまた契約し、そしてラジオのインタビューとかポスターとかいったプロモーションも全て手配、ツアーアーティストであればホテルや、フライトのブッキングも全部行うわけですね。そしてやっとコンサートが開催されて売り上げが立った時点でそこからパーセンテージで支払われるんですけれども、まずこれが延期になるとですね、まずその収入がしばらく先延べになるわけですよね。さらに直前の延期という場合にはこれはもうものすごい勢いで、延期するかキャンセルになるかを判断しなければいけない。延期するならばその日程を決めなければいけない。これものすごい煩雑な業務なんですよね。でこの業務を全部こなして結果としてただ自分の収入が先に伸ばされるだけで、その増加した分の仕事のギャラが増えるわけじゃないんですよね。で最悪の場合、延期して行われたギグがリストリクションによって当初よりも客席数を減らさなきゃいけなかったような場合には実は減収になるんですね。本当にもう踏んだり蹴ったりという状況でなんとか頑張っているのがブッキングマネージャーとかプロモーターといわれる本当にコンサート業界の中枢にいる人たちです。皆さんももしコンサートのチケットを買ってそれが延期になったりした場合はできるだけ払い戻さずに待ってあげてください。それが唯一彼らを支援する方法ですね。で今日かけるバンドはまさにそのオーストラリアのライブミュージックシーンを代表する30年選手 UMI です。彼らはごく最近11枚目のアルバムを出したんですが、なんとこの11枚目が見事にアリアチャートナンバー2になりました。彼らは90年代には実に、アルバム3枚連続ナンバーワンという快挙を成し遂げたりしている本当に伝説的なバンドですけれども、2000年代以降、まあ、レコードレーベルとのいろいろな悶着もあったりしてですね、ちょっと減速していて、まあ、アルバムもチャートの10位20位ぐらいになってて、まあ、もうピークは過ぎたかなとかって思われてたんですけれども、なんとこの11枚目のアルバムで2位に返り咲きました。素晴らしい出来のアルバムです。そして何よりもこのアルバムがすごいなと思うのは、まあ、UMI といえばもう本当にピュアなストレートなロックンロールというイメージが強いんですけれども、でやはりそうしたロックンロールのバンドとしてはやはりライブが命、そしてライブレコーディングが命、いわゆるスタジオに入ってもバンドで同時に演奏するというそういうスタイルがもう基本なわけですけれども、なんとこのアルバムパンデミック中に昨年録音されてるんですね。メンバー、全員が同じ都市に住んでないので、メルボルンにいる、フロントマンティム・ロジャースと、ギタリストデイビー・レイン、そして、シドニーに、ベースのアンディとドラムのラッセル、彼らなんとリモートで録音したんです。しかしまさかリモートで録音したとは言われてみなければ気づかないようなバンドの一体感に仕上がってます。もうさすがに、30年来ロックンロールが血肉になっている人たちならではの仕上がりですね。本当にもうローリングストーンズとかあの辺が好きな人にとってはこのバンドはオーストラリアでは常にナンバーワンだと思います。ちなみに僕はいつもティム・ロジャースというこのフロントマンの人は、まあ、オーストラリアのキース・リチャーズじゃないかっていう気がいつもしてるんですけどね。メルボルンの街角歩いてるとたまに人混みの中に、ティム・ロジャースを見つけたりするんですけども、本当に100メートルぐらい先からパッと見て、あ、ティム・ロジャースだって分かるぐらいのキャラの強い人です。それではその素晴らしい UMI の11枚目のアルバム The Lives of Others から最初のシングルカットになりました The Water Boy を聞いてください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。